何を食べるかではなく、どう食べるか。What's up, Tech Nation? どうも、タデキです。大人の健康、保健対抗、エデュケーションとエンターテインメントを混ぜたエデュテインメント方式で語る本番組タデキの黄金の経験は、本日も一人でエピソード6。アメリカのボストンから一人、寂しくなんかありません。元気よく配信しています。よろしければチャンネル登録、高評価、ポッドキャストの購読よろしくお願いします。前回は話が脱線したりして途中で収録を終えてしまいました。断食を冷蔵庫と冷凍庫を例に挙げて体に良い効果を説明させていただきました。自身の生理学をハックする内容ですね。概要欄にリンク貼っておきますので、まだご視聴されてない方はぜひご視聴ください。基本が大事、無料のバイオハッキングが大切とエピソード1から言い続けています。バイオハッカー御用達のガジェットやサプリは二の次の次の話ですというのは前回も申し上げました。ただでできる体にいいこと、今から実行してみようということで断食をテーマに前回の続きです。睡眠、呼吸、断食、テーマがつまんねえなーなんて言わないでください。リソースはなるべくパブメットから引用してるんですよ。新しいデータが出たり、あやっぱ違ったなんてことがあったらデータベースから消されますし、エビデンスベースではなくなります。常に更新される参考文献のシステムです。過去の番組で紹介した研究、論文、リソースや商品、コンテンツなどはすべてショーノートにまとめておきます。タテキテック松田 .com/podcast/jp で過去の番組、詳しい内容、耳が聞こえないデフの方のためにスクリプトも掲載しております。 YouTube でご視聴されている方は下の概要欄からいってらっしゃい。そして確認ですが、これ大切ね、本番組でお伝えする内容はメディカルアドバイスではありません。食事やライフスタイルを変更する前に必ず資格のある医療専門家に相談してください。この番組はエデュテインメント方式で皆様にバイオハッカーセンタージャパンの認知とバイオハッキングのコンテンツの普及を目的としています。フィンランドにある本家のバイオハッカーセンターの公式パートナーです。そしてポッドキャストや YouTube を通じてタテキが求めるウェルビーイングの共有が目的です。メディカルアドバイスではありません。付け加えて、本番組で紹介するほとんどの研究は動物または男性で行われました。それを踏まえて今エピソードでは女性のための断食メソッドも後ほど詳しく説明いたします。さてさてさてと、本日は実践編です。プチ断食のメリットは分かった、じゃあどうすればいいっていう話ですよね。様々な種類の断続的断食があります。英語でインターミテッドファスティングですね。健康の定義が提唱する人によって違うのと一緒で、断食にも種類や人によって相違があります。実際酵素ジュース断食とかボンブロス断食とかって聞きますよね。断食の種類は主に目的によって内容が左右されます。ドライファスティングなどのハードコアな短時間で体内の炎症を減らすような荒治療も存在しますし、水も文字通り断水したら炎症を起こすと腫れたりむくんだりするじゃないですか。それらの溜まってる水分が水も飲まないドライファスティングすることで体内の炎症を抑えるという結構ハードコアな断食も存在する一方で、インシュリンの分泌を抑えるとか体脂肪燃焼にフォーカスした断食が存在したりと、あとはまあプロのお医者さんが私の断食メソッドはやれやれブツブツというような提唱する人によって全然手法が変わってきます。個人個人によってゴールが違うのと一緒で、断食を通じて異なるフィットネスゴールを達成するために、今回はプチ断食の手法で最も一般的なタイプをご紹介します。それでは早速一つ目いきましょう。食事制限メソッド、通称 TRF、 イエイイエイイエイ、ウォーウォーウォーじゃなくて TRF、 Time Restricted Feeding の略です。初心者にとって一番アプローチしやすいプチ断食です。ルールは超簡単、夕食と翌日の朝食の間に全く食事をしないことです。で、 夕食の数時間後に就寝して一晩眠って朝起きて朝食の摂取時間を少し遅らせればいいっていう話です。なので絶食時間はだいたい10時間から14時間、モデルとしては例えば夕食が午後8時に食べ終わったとすると就寝時刻が午後10時くらいで良質な睡眠で8時間寝るとしましょう。それで午前6時に起床する場合、朝食は午前8時から10時の間に食べましょうということです。空腹時は水だけ、他の飲み物やサプリメントは消費してはいけません。頻度としては毎日ですね。要は朝食は遅めに、夕飯は早めにで達成できる習慣です。はい、どんどん行きましょう。2つ目、16対8断食、通称 Lean Gains Method として知られています。16対8断食は乱暴な言い方ですけど朝食を抜くということです。毎日16時間断食します。この方法は多分皆さん聞いたことあるんじゃないかな。最も有名なプチ断食の方法で、1日の食事を8時間のフィーディングウィンドウに収める。人によっては8時間以内だったら好きなものを好きなだけ食べていいという人もいるみたいですけど、その意見に対して実践する人の目的にもよりますが、縦木は大賛成ではありません。長時間の維持しやすい断食ライフなのでアメリカでも実際人気があります。絶食時間は16時間で、モデルは夕飯が午後8時に食べ終わった場合、最初の食事は16時間後、翌日の正午12時ということになります。まあ別に19時終わりの11時始まりでも何でもいいです。ご自身のライフスタイルにその16対8のリズムをフィットさせるという形ですね。ここまでのリズムになるとマイルドなケトーシス状態になるのが日課じゃないと大変になります。なので明日からいきなり始めますっていう人が簡単に習慣化できる話ではないですよね。また慣れてきたら2時間プラスの18時間絶食で、フィーディングウィンドウは6時間というさらに短い時間枠に圧縮するのも戦略の一つです。でこちらも頻度は毎日。なんで16時間なのって話ですよね。日本でこの16時間がなぜいいかっていう説明されてますか？スタディをショーノートに貼っておきますので、興味ある方はショーノートチェックしてください。じゃあ3つ目、 Eat Stop Eat 断食。おそらく最も単純なプロトコルで、週に1回か2回24時間の絶食です。これ臨床試験だと体重が重い肥満者にとっては非常に効果的だと証明されています。前回縦木も取り入れてると言いましたけど、絶食時間24時間、つまり夕飯が午後7時に終了した場合、食事は翌日の午後7時まで食べないということです。昨日の夕飯から今日の夕飯みたいな感じですね。で頻度は週に1回から2回、縦木も週1から2週間に1回の頻度で行ってますということでですね、3つほど一断食の種類を紹介させていただきましたが、これらはすべて Post-Absorptive State Early Fasting、 つまり断食状態の前半ということです。ほら、なんとかメソッドを紹介するとアグレッシブになる方いらっしゃるじゃないですか。でもこの断食前半期間の状態を徐々に毎日継続するだけで、前回のエピソードで紹介した効果を得ることができます。つまりプチ断食でインシュリンの分泌がなくなる、グルコネオジェネシス、糖新生ですねが始まって、グルコジェノリシス、つまりグリコーゲンの分解が始まって、体内のグルコース、ブドウ糖の消費量よりも糖新生で生み出される量が多くなって、もう無理、冷凍庫に溜まってる体脂肪を消費するぞってなる、ライポリシス、脂肪分解が始まるのがだいたい12時間から14時間、オートファジーの開始がだいたい18時間から20時間前後というのが専門家の中で議論されています。糖分だけ、燃えるとか脂肪だけ燃えてるとかという極端な話ではないですよ。あくまでも糖質ベースか脂質ベースで ATP、 人体のエネルギーを生産しているかという割合の話です。はい、じゃあ続いて断食を日常生活に取り入れるためのガイドラインをおさらいします。まずどのタイプのプチ断食があなたに最適かということをはっきりさせることが大切です。つまり全員共通の答えなどないということですね。あなたご自身のライフスタイルにとって最も持続可能な方法を選ばないといけません。その目的をはっきりさせることが最初のステップですね。で、体重計の数字ばかりに気を取られないで、パフォーマンスの向上、集中力の維持、食欲のコントロール、日常生活の全てからプチ断食を通じてどうなりたいかをまず決めましょう。それらを踏まえた上でガイドラインをまとめました。 断食の長さ、はい、一つ目、断食の理想の長さは個人がどれだけの期間空腹に耐えられるかという表現、あー、おかしいな個人個人無理のない空腹時間の基準によって異なります。例えば12時間の短い断食から始めて1日1時間だけ追加して徐々に慣れさせていきましょう。12時間は毎日できて、例えば1時間プラス13時間の空腹期間は3日目に我慢できなかったとかになったら、その次の日14時間という風にする必要ないです。徐々に徐々に慣れて13時間心地よくなったらまたプラス1時間みたいな感じで始めていきましょう。はい、じゃあ2つ目、断食の頻度です。毎日12時間から18時間断食する方もいれば、たまに24時間、つまり1日1食ですね、を頻度の低い形で、先ほど紹介した週1なり月1なり長い断食を好む方もいらっしゃいます。これはもう本当それぞれのフィジオロジーによりますので、大切なのは持続可能でスケジュールに簡単にフィットする習慣を選択することです。例えば立木は高校時代寮生活でした。朝昼晩と学校この食堂で食事をしていましたけど、ね、例えば、いや、最近の研究で空腹期間があった方が体にいいということで朝食は食堂に行きませんなんて上の方に申し上げたら、ボッコボッ、いや手厚いご指導を受けると思います。わかりませんよ、週末は自由が利くというような団体生活をしている方でしたら週末断食の方が現実的ですよね。はい、じゃあ次、続いてどんどんいきましょう。3つ目、断食前に何を食べるか。断食前に満腹感のためにタンパク質、で消化を遅らせるための食物繊維、ゆっくりと燃焼されるエネルギーを提供する脂質 PCF のバランスがいい、プロテイン、カーボ、ファットですよね、の適度なサイズ、もうこれから断食するからがっつりと意気込んで食べる必要は全くありません。はい、はい、じゃあ4つ目、断食明けの食事、健康的な食品で構成されている普通の食事で構いません。短い断食、12時間から16時間の断食でしたら GI の低い、グリセミックインデックスの低い、アメリカでよく言われているリアルフードですよね、出来合いのパッケージに入ってるレンジでチンとかじゃなくて、もう普通に野菜、お肉、魚っていうリアルフードで構成された食事をしましょう。でインスリンセンシティブなので何も食べてないじゃないですか。だから炭水化物単体で摂取するっていうのはやっぱり血糖スパイクを起こしますので、常識の範囲内でメニューを考えてください。こだわる人は食べる順番ダイエットとかってよく聞くじゃないですか。サラダから食べてタンパク質を食べて主食は最後みたいな、効果的だと思います。特にインスリンセンシティブな時はですね、何も知るかっていう人はよく噛んで最初の食事を感謝していただきますと言って食べましょうっていう話ですね。はい、長い断食を終えた方は腸壁の組織が回復するために必要なアミノ酸が含まれた出汁の取れたスープとか、例のボンブロースですよ、ラーメン屋に行って麺抜きトッピングなしってニンニク野菜油増し増しみたいな二郎コールみたいな感じで出汁オンリーのラーメンをオーダーするなんてやめてください。すいません、ただのボストンジョークですけど、長い断食を終えた方は消化活動全くしてないので、レモンとかリンゴ酢とか食事前のカクテル的な感じで始めて、胃液の分泌やインスリンの働きを助けるような食事前の準備をしましょう。5つ目、断食中に何を食べるか。おいそれって断食じゃないじゃんって話ですよね。すいません、表現おかしかったです。断食中に何を飲むかですね。ほとんどの専門家は断食中は水だけ、カロリー源のある、要は飲むカロリーは避けるべきだっていうことに、みんな同意してると思うんですけど、それでもですね、一流の断食専門家と言われてる方たちでさえ何が断食をストップさせるかということは議論がまだ続いてるんですよ。例えば前回紹介したジェイソン・ファング先生はコーヒーやお茶などのカロリーゼロ飲料を摂取しても体が断食状態から変わらないと説明している一方で、有名な博士だと誰かな、ドクター・サチュイン・パンダ先生とか、あとジョー・ローガンのポッドキャストにも出演してた ドクター・ロンダ・パトリック先生とかは水以外のものを摂取したら肝臓でそこで分解作用とか消化活動が始まるのでもう断食状態ではないと言ってますし、そのまた一方でドクター・バルト・ロンゴ先生とかは断食を取り入れたダイエットなんじゃそりゃって話ですけど、まあ食事法を推奨していて少量の食べ物を断食中に入れることでまたさらに効果があるというようなことを推奨している先生もいます。断食の恩恵を受けたいから結局一番いいのどれよという方にとっては矛盾する情報が混乱を招く可能性はあるんですけど、大切なのは最初に申し上げたあなたの目的をはっきりさせることです。何があなたの断食を阻害するのかっていうことを整理して考えてください。運動不足の社会人からオフシーズンが終わってちょっと体重増えちゃったっていうアスリートまでプチ断食の内容は変わってきますってことで、ここでプチ断食をサポートする基本的な援護射撃の紹介をしたいと思います。1つ目、ブラックコーヒーか紅茶、カフェインですね。カフェインは空腹を抑えて脂肪の酸化を促進させます。正確には体脂肪細胞を動かすのに役に立つんですよ。それとこれらの飲料に含まれるポリフェノールは空腹時のオートファジーを強化する可能性さえあるんですよね。これ論文ショーノートに貼っておきます。はい、2つ目、電解質です。Electrolytes。 空腹時に水を飲む場合だと尿で電解質だけが排出され続けて、水は足りてるのに電解質が足りない、英語でハイポトニックって言うんですけど、そういう状態になります。なので毎日朝起きたら7時間8時間睡眠した後って何も飲まないじゃないですか。水分補給大事って言われてますけど、朝一杯のお水にもう海塩、質のいい塩を入れて電解質を摂取してください。日本で電解質パウダーみたいなサプリって売られてるんですかね、ちょっとわからないですけど。あとここで注意点が OK、 塩を入れるっていわゆる味塩、塩化ナトリウムはダメですよ。逆にミネラルバランス崩れてしまいます。海塩とか他のミネラルも含まれている良質な塩を混ぜて水分補給、電解質の補給に努めてください。はい、じゃあ3つ目、必須アミノ酸、エッセンシャルアミノアシッド、 EAA ですね。まあ、残念ながらオートファジーを止めることが示されてるんですけど、空腹感を抑えて活力を維持して、何がいいかっていうと断食中のエネルギーレベルを改善して筋肉量を維持することなんですよね。なのでアスリートやハードな運動をする方が断食を日常に取り入れる場合はもうぜひおすすめです。絶食状態でのトレーニングをサポートすることで断食をより簡単に継続することができるので、言い換えるならとにかくオートファジーとかデトックスとかどうでもいいから断食してさっさと体重を落として、で筋肉も維持したいっていう結構欲張りな運動習慣のあるアスリートとかにとってはもう EAA は断食中にとってはもう本当に必須サプリだと思ってます。やっぱパフォーマンス低下させたくないという方とか、あとはカロリーが最小限なので添加物とかあと糖分が含まれてない EAA フォーミュラを探してください。ちなみに EAA の摂取は生理学的には断食の状態から抜け出してしまいます。ですけど極力インシュリンの分泌が抑えられた状態で高いパフォーマンスが維持できて運動量も維持できるので減量や体重コントロールに役立つという話です。はい、ここで立木松田がプロデュースする EAA なんてあったら完璧なセールストークなんですけど何もありません。まあちょっとあの日本であるのかな、ちょっとタレキがディグっときますので、もし見つけたらショーノートに貼っておきます。ということで断食を試すときに一番大切なのはご自身の体の声に耳を傾けてください。空腹時に脂肪が減ってる気がするね、今燃えてるかも、気分もいい、仕事もパフォーマンスも快調という場合はぜひ続けましょう。一方体がだるい感じで体重減少もあれ落ちてきたけどもう止まってるなって必要に応じてそういう方は修正してください。断食には多くの健康上のメリットがありますが常に全ての人に働くというわけではありません。どのプロトコルを選択するにしても必ずかかりつけのお医者さんに相談しましょう。はい、じゃあ次、ワークアウト、プチ断食中の運動についてです。おいおいマジかよ、食わないで運動って勘弁してくれよって思いますよね断食しながら運動できます、できるんです、現に立て気してます、今断食中です。 そして今スタンディングデスクの前で持ち運び可能なポータブルのトレッドミル、日本語でランニングマシンかで歩きながら収録してます。やっぱ収録中なのでちょっと止めますね。収録中に皆さんには失礼なのでやめます。扁平足なのでこのバーの上に立ちながら収録続けます。はい、土踏まずをほぐしながら収録続けます。まあ断食を通じてですね、脂肪を燃やしたいという方は断食中に運動しないとマジで損してますよ。効果を最大限にするためのチップを紹介したいと思います。はい、一つ目、適切なトレーニング内容をしっかり計画してください。絶食状態で運動する場合は体脂肪から燃料が供給されるトレーニングですね。だからつまりベータ酸化を主にした有酸素運動や無酸素運動では非乳酸系のクレアチンリン酸の分解でエネルギー供給される運動、まあつまり10秒以下の無酸素運動ですよ。例に挙げるならハイキングとかウォーキングとか、もう本当に息が上がらない有酸素運動ですね。普通にご自宅でいらっしゃる方だったら、あの家事とか洗濯とか、まあ普通にアクティブな常に動いてるからもうそれだけで全然いいんですよ。でウエイトトレーニングでしたら高負荷重いウエイトでレップ数の少ない筋トレですね。断食中っていうのはグリコーゲンが枯渇してしまいますので、格闘技とかあとハードな筋トレのような無酸素で糖分解が要求される運動は避けましょう。これは特に女性に当てはまります。理由は後ほど説明しますね。2つ目、はい、時間をかけてご自身に合った運動メニューを調整しましょう。断食中の運動を初めて行う場合はパフォーマンスがやっぱ絶対低下するんですよ。低下するのを実感すると思います。で、あなたの体がエネルギーのために蓄えられた体脂肪を利用するのに慣れるまでにまあ時間がかかるんですよ。これが前回言ったメタボリックフレキシビリティですね。なのでもう明日から断食してトレーニングで成功するっていう思わないでください。徐々に始めていきましょうっていうことです。はい、じゃあ3つ目、適切なタイミングでトレーニングしましょう。これはですね、データを元にするとこれ面白いんですけど、女性は通常運動前に食事を摂取して、でワークアウトして運動して、運動後に何も食べない断食をする方が脂肪の分解が施されます。で一方男性は逆にですよ、女性よりも柔軟な結果が出てるんですけど、傾向として運動前に何も食べないで断食して、でトレーニングして運動後に食事をすると効果が見られたということですね。なので男女によって食べるタイミングと運動のタイミングが違うっていう話です。面白いですよね。ぜひ試してみてください。男性陣と女性陣、はい、まあ、コメント欄で効果があったとか実感したとかあったら教えてください。はい、断食中のワークアウトで大切なの4つ目、はい、またもやアミノ酸、必須アミノ酸です。はい、ここにタテキテック EAA がありますなんてないですけどいやでも本当に必須アミノ酸は個人的な経験でもやっぱ効果あると思いますし、あのスタディでもいろいろ証明されてるんですよ。アミノ酸はトレーニング中ですね、脂肪の酸化を増加させて、絶食中のトレーニング前に摂取するとですね、体が筋肉から糖新生、つまりブドウ糖を作ることを防ぎます。まあ、要は筋肉の分解を防ぐっていう話ですね。まあ、この論文もショーノードに貼っておきます。 EAA を摂取することで血中のアミノ酸濃度を上げて、筋肉の再構築と回復に必要なアミノ酸を筋肉に提供する一方で、次の食事までに体は糖新生などをしてブドウ糖を作りますよね。それを防いでくれるので、まあ、つまり体脂肪燃焼モードが続くということです。運動前、途中、あといつでもタイミングは OK ですよ。で摂取して、まあバイオハッカーはプロテインパウダーよりも EAA ですね。うん、はい、じゃあ最後に、前回いろいろ紹介しますと言ってやるやると言ってやらなかったらすいません、やるやる詐欺申しません。女性のための断食方法、はい、断続的断食インターメットファスティングをする際に、女性がプチ断食をする場合はやっぱりあの男性がやるよりも配慮する必要があります。女性の場合ですね、絶食するということは生殖ホルモンの前駆体であるキスペプチンの大幅な減少を引き起こします。なので断食するということは本当に女性の性ホルモン、セックスホルモンの生成を妨げる可能性がありますし、ホルモンバランスが崩れて月経周期が乱れて不妊症もしくは甲状腺の問題を含む多くの症状を引き起こす可能性があります。あとですね、ハンデキャップがあるんですよ。女性は男性よりもレプチンの生成する量が少ないんですよね。ご飯を食べた後にこう満足感を 知らせるホルモンなんですけど、つまり野郎どもよりも食欲をコントロールするのが難しいというのは生物学的事実なんです。だから食事摂取の時間帯が制限されている場合だと女性は空腹感に敏感だというハンデがあるんですよね。じゃあ女性はプチ断食やらない方がいいのかっていう話ですよね。答えは場合によります。縦木なりにまとめさせていただきました。断食は非常に痩せている女性、まあ、体脂肪でいうと女性だったらまあ 18% 以下とかだったらもうかなりキレッキレの女子アスリートだと思うんですけど、若くてねなんとかなっちゃう意識高い系の女子もいると思うんですけど、長期的に考えるとサブクリニカルハイポサイロディズムといって、まあ、サブクリニカルつまり潜在的甲状腺機能低下も見られますし、甲状腺がシャットダウンするっていうのは大げさかもしれないですけど、人によっては起こり得る話です。本当にでホルモン障害、あとは一番やばいのはやっぱり摂食障害、またはそういうような病歴がある女性、または妊娠中、授乳中で、あとは妊活中の女性はやっぱ断食は NG です。はい、健康な女性の場合、もとい縦木が女の子だったらそしてあと縦木の女性クライアントから観測される個人的な経験も含めて、まあ、ケーススタディですよね、共有する場合だったらこんな感じですというのを今から紹介します。はい、じゃあ一つ目、これはクレッシェンドメソッドって言われるんですけど、連続しない日で週に 2,3 回プチ断食をするということです。12時間から16時間、例えば月水金とか、あとは火木曜日ということですね。断食を連日して行わないのがポイントです。理想的には断食する日はトレーニングとかハードな運動をする日ではなくて、オフの日、休む日に設定してください。ストレスになってはいけません。はい、2つ目、先ほど紹介させていただいた Eat Stop Eat メソッドですね。1週間から2週間に1回の24時間の断食です。たまーの24時間くらいの断食の経験、誰にでもありますよね。これは女性でも大丈夫だと思います。はい、3つ目、液体断食。これ英語だと Fasting Mimic Diet とか、あとはエレメンタルダイエットって呼ばれるものなんですけど、これはあの高価なサプリのセットがついてくるやつですねサプリの質もピンからキリまでありますよ、本当に。うん、で頻度は1年の間にまあ1回でも大丈夫ですし、4回くらいですかね。断食をベースとしたダイエットです。これはクールな言い方をすれば、年に4回デトックス期間があるんだよ私みたいな話ですよ。うん、縦木もマイクウォーター、つまり、3ヶ月に1回くらいかな、やってます。目安は必要な摂取カロリーの4分の1に1週間、人によっては3日から5日にするという手法ですね。たてきはアメリカでお医者さんが患者さんに処方する医療グレードのサプリを扱う資格を持ってるんですけど、自分自身カスタマイズしたサプリと、あとはフィッシュオイルとココナッツオイルを大さじ2杯ずつ、だから摂取カロリーはだいたい500キロカロリーくらいですね、を1週間行います。まあ、他にもハーブをたくさん使ったアーユルヴェーダの食事法とか、まあ、そういうのをマイクウォーターやってるんですけど、前回日本の断食道場をオープニングでディスりましたけど、プロのサポートがあって科学的に行えば本当に効果があるんですよ。うん、ジョークですからね、本当に人それぞれって話です。日本に縦木が求めるグレードのサプリがあるかどうか知らないですよ。でもプチ断食をアグレッシブに実行してないけど、12時間から14時間の空腹期間を設けていて別に問題ないという健康的な女性でしたら、さらに体をリセットしたい、デトックス効果を体感したいという方は試す価値ありだと思ってます。摂取するオイルはオメガ3重視で必須脂肪酸ですね。あとは MCT 中鎖脂肪酸だと吸収が早すぎてパッシブディフュージョンって言って、腸にもう入ったらもうすぐ吸収されてしまうんですよ。でその過程でカテコラミンも分泌されてしまうので、まあココナッツオイルがおすすめですね。ラウリックアシッドって日本語でなんて言うんだ、まあ、とにかく抗菌作用があって、まあ、腸内のバクテリアとかそういうのもね掃除してくれる機能もありますし、低カロリーによって落ちてしまう免疫力をサポートするビタミン E も含まれてますので、まあ、そのコンビネーションがいいのかな。うん、まあファスティングミミックダイエットの論文ショーノートに貼っておきますね。 はい、じゃあ女性がホルモンバランスを崩すことなく断食によって得られる効果を得ることが、まあ、果たしてできるのでしょうかっていう話ですよね。縦きなりにまとめさせていただきました。これもまたちょっとここに、はい、メモあります。箇条書きして、はい、1つ目、睡眠、腹減って寝れない女子、すぐに断食をやめてくださいね。これは男性にも言えることですが、過去の番組からスマホからブルーライトを 100% カットするっていうシャットアウトする方法を YouTube に載せてますので、そこを参考にしてください。夕食にね、セロトニンの原料となるプリカーサーになる炭水化物の量を増やすっていうのも戦略の一つかもしれません。睡眠は常に最優先です。はい、これ1つ目。はい、2つ目、ストレスを最小限に抑えること。以上、リラックスっていう話です。はい、はい、どんどんいきましょう。3つ目、ホルモンの生産を最適化する。そのためにはアミノ酸のスコアが高いタンパク質、ビーガンなら豆と米ですよ。で、雑食女子なら肉、魚、卵、うん、からタンパク質で、健康的な脂肪、オリーブオイル、アボカド、アマニ油などから十分なカロリーを摂取しましょう。4つ目、スマートな運動です。ハードなエアロビ、ダンスクラス、クロスフィットのような激しい運動を断食中、マラソンとかは避けてください。代わりに低負荷で緩い低負荷トレーニング、加圧トレーニングとか、近所を散歩するとか、あとはハイキング、そういう緩い有酸素運動をしましょう。で、ヨガとか、あとリカバリーを目的とした運動をして断食の効果を高めてください。はい、じゃあ最後に、断続的断食をする上で間違い、ダークサイドを確認しましょう。断食はですね、余計なことを考える必要がないですし、習慣化すれば楽ですし、持続可能ですが、最終的には体にストレスを与えるんですよ、これは。ね、極端なカロリー制限、激しい運動、ストレスの多い生活状況、さまざまなストレスを与える要因がありますし、それらと組み合わさりますと、断食は健康にいいというよりか、むしろ害を及ぼす可能性すらあります。まあ、これもリスト作りました。はい、今から申し上げる症状にいずれかが発生した場合は完全に中止することを検討してください。ここにダークサイドまとめました。はい、1つ目、女性ですね、特に不規則な月経周期または生理が止まる、はい、断食速攻でやめてください。はい、2つ目、フィットネスパフォーマンスの低下または回復力の低下、腕立て伏せ10回できたのに断食始めたら、あー8回7回6回、あれ筋肉痛治らない、はい、断食やめましょう。3つ目、睡眠不足、うわもう最近全然マジ眠れない、はい、断食やめましょう。はい、4つ目、ネガティブな気分、あーもう最近人に当たってばっかり、何かとネガティブ思考、はい、断食やめましょう。はい、5つ目、断食明けの過食または制御できない食欲、あ、16時間まで、あと、何十分、もう気にしなくていいです。断食やめてください。はい。はい、6つ目。もう体重も落ちてきた。体重落ちる落ちる。断食続けてたら落ちる。体重減少が止まった。もうそれ、適正体重ですから、少なくとも現時点では。ね。それもやめましょう。はい、7つ目。ニキビ、または乾燥肌。うん、エンドクリーンシステムになんかストレスが溜まってます。腸内細菌にも原因がありそうです。断食やめましょう。8つ目、性欲がない、断食やめてください。次、いつも寒い省エネモードになってます。断食は省エネモードにならないようにしましょうと前回のエピソードで紹介しましたね。断食やめてください。はい、次、薄毛、脱毛の症状やめましょう。はい、最後に、赤ちゃん欲しい、できない、不妊、やめてください。そうまでして断食する必要ありません。当たり前のことなんですけど、気づいたらこうなってしまう、こういう症状があれもしかしてっていうのあると思います、本当に。なので気をつけてください。まあ、プチ断食は栄養価の高い食べ物を食べて、よく眠ってスマートに運動して、日常のストレスを管理して、それからライフスタイルに取り入れて土台を作ってくださいっていう話ですね。じゃあ最後にまとめです。プチ断食、インターミテッドファスティングは急速に認知されました。で、人気もあって減量に成功する食事法というより、そうメソッドとして正当な理由があります。 ショーノートにもいっぱい論文掲載してあります。で、前回と今回のエピソードで紹介させていただきました、カロリー計算あれダメこれダメというようなものがないシンプルさ、ホルモンを自分で理解して効果的なアプローチ、空腹時間は12時間16時間15時間、最初の断食明けの食事まで、あと43分と29分は食べたいブツブツブツって知るかって話ですよ。てめえで決めろもう。はいはい、そうです、柔軟性別にいいんですよ。あなたにしっくりくる断食ライフ見つけてください。で、そういう風に習慣化できたらサステイナブル、持続可能、長期的に継続できることです。そして何よりもただ無料です。貧乏バイオハッカーができる、明日からできるバイオハックです、ね、そしてこの番組もただエピソードの内容が良かったらいいね、シェア、星5つのレビューいただけると嬉しいです、ね、もう一度言います、この番組はただシェアしてくれると嬉しいかも。あ、もう先に言っておきます、シェアしてくれてありがとうございます。どうもありがとう。オブリガード。